ただいま三島長老から少し長めの聖書箇所を読んでいただきました。全部で15章あるところですね。ここ読んでいただきましたが、長い箇所でありますが、しかし主題は極めて明確、そして物語の中の中心軸となるポイントもすごくはっきりしている、そういう箇所であるように思います。このお話は霊に取りつかれた父親がその子をシュエスのところに連れてきて、そして、ぜひこの子を治してほしいと、治せるならば治してほしいということをシュエスに語りかけるというところから始まっていくお話であります。この霊がこの子に取り付いているという状況につきまして、お医者さんがこの状況ですね、書いてある状況を読むと、これはおそらく転換でしょうという、そういう診察を下すことが多いです。実際にその方に会ったわけではありませんから、それが本当に原因かどうかは、それは状況的なところ以上を知ることはできません。でもここに書いてあるように、場所が突然分からなくなって、体をこわばらせたり、口から泡を出してしまったり、こう硬直して歯ぎしりをしてしまったりという、これらは確かに脳の信号の問題として、その人が突然自分の意思で体をコントロールできなくなるという、そういう状況として見ることはできるわけでありまして、私もおそらくそういう症状の中で悩んでいる親子だったのだろうということは想像するところがございます。しかしその親子はなかなかその症状が思うようには治らないことの中で、ここには書いてありませんが、本当にさまざまなところを訪ね、何とかしてそれを治そうということを試みたのではないでしょうか。この親子ですね、幼い頃からそうだったって話をシュエスにしていますし、時にはその息子をこの霊が殺そうとして火の中や水の中に投げ込んだというようなことも出てまいります。思うのは、転換そのものは人を水の中や火の中に投げ込むということはありません。それらの症状が、水端に立っていたらとかですね、あるかもしれませんが、自分の症状を知っていれば、普段の生活はできるだけ危ういものから遠ざかって大事を取りながら生活するところがあるでしょう。しかしそうではなくて、その霊が火の中や水の中にその息子を投げ込んだというとき、おそらくと思い起こされてくるのは、そのどうしても転換が治らないということの中で、その息子が生きることにこう自信が持てなくなってしまった、希望が持てなくなってしまった、そういうことの中で心理的な戦い、あるいはもっては霊的な戦いを何度もして、そこでくじけそうになったという体験があったということではないかと、こういうふうにことが見えてくるのであります。はじめはどこかに何か解決の手立てがあるのではないかと思って心を託してけれども、それがうまくいかず思った通りの結果にならなくてということを繰り返す中で、次第に誰かのところに訪ねていって話をしても、本当のところはうまくいかないんじゃないかという、その諦めの中で、ダメなもとでもやってみようという、そういうことにしかならなくなっていってしまった、そういう親子ではなかったかということが 推察されてくるのであります。しかしこの日彼らは主イエスキリストのもとに来ました。そしてそこで彼らは出会うのであります。それはその親子と共にいてくれた神と、また彼らをお作りになってその生涯に意義を与えた神と出会うのであります。先ほど言いましたように、今日のところのクライマックス割とはっきりしていますので、そこをもうだけもう一回読んでみたいと思うんですけど、21節から26節までですね、ここがやはり何て言いますか、大きなダイナミックな箇所だと思いますので、ここだけもう一度御言葉をたどってみたいと思うのです。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます、信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳を聞こえさせない霊、私の命令だ、この子から出て行け、二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。物語が急激に展開するのは、父親が言った一言に主イエスが反応する瞬間です。おできになるなら私どもを憐れんでお助けくださいという、このおできになるならに主イエスが反応して、できればというかといった、ここが大きな転換点になります。実はちょっと言語から英語に訳されていく流れを見ますと、この日本語のニュアンスとは微妙に違うところがありまして、ここですね、まあ、私流に翻訳するなら、私どもを憐れんでくださるなら、おできになることをしてお助けくださいというふうに書いてあるように読めるんです。もし私たちにシンパシーを抱いて、ああ同情してくれるなら、どうかどうぞあなたができることを精一杯やってくださいませんかって感じです。まあおそらくそれはさっき言ったように、いろんなところを訪ねていって、その人たちができるものをそれぞれを少しずついただいてきた。だけど根本的な解決にはならないなという、そういうことの経験から、主イエスにも、すいません、じゃああなたがおできになる分だけやってくださいっていう、まずそういう本音が出てしまったというところだと思うのです。だから23節の主イエスは、できればっていうかっていうんですよね。そして信じる者には何でもできるっていう、このなぜ何でもできるって言い方で切り返されるのかというと、それはできることがあればどうぞその分だけっていう、このニュアンスに対して、いや、あなたが信じるなら何でもできるのだよ、そういう限度はないのだということをですね、この主イエス語られたっていうところがここには出ていると言ってよいと思うのです。これが次に直ちに父親に化学変化を起こすわけであります。こう言われて父親は ハッとするのですね。信じます、信仰のない私をお助けください。まあ、言ってることが矛盾している内容ですよね。最初に言ってることと次言ってることが真逆って言いますか、分解している状態です。でもよくよく考えると一本のちゃんとした筋がやっぱり通っている。信仰のない私に彼は気づくわけです。自分はこの人を信頼して頼りにしてやってきた、自分は信じてるんだ、信仰を持ってるんだと思ってやってきた。しかし主イエスに、あなた本当に神様に期待してるかっていうことを問われた時に、あ、してない、いや多分それだけでなく本当のところはきちんとはできない、いやそんなことを言われたってこれまでのいろんな経験から考えたらやっぱり変わらないんじゃないっていう意味で、いやそんな要求されてもやっぱりきちんと完璧にはできませんよっていう、そういうところもある中で、信仰のない私っていう言葉を見出したところがあるんじゃないかと思うのです。しかしじゃあその信仰のない私は今どうしたらいいんでしょうか。何をしたらこの目の前の状況になお向き合って立って生きていくことができるんでしょうか。その時に彼がとっさに、しかしほとんどそれしか答えがないのですが、たどり着いたのが、そういう自分さえも含めてお委ねするという意味での信じますだったわけです。私は信仰深くなりますからどうぞ助けてくださいなんてはとても言えない。どうあなたの前でちゃんとやってみせますからどうぞ救ってください、それは無理だ。そんなもうボロボロの私ですけれど、しかし今のやり取りを見ていて聞いていてやっていて、そういう私をあなたは受け止めてくれるのですね。その私をあなたは期待かけて、できればっていうか語りかけてくれるのですね。そのあなたに今信じきれなくても信頼します、そうやって委ねて、そのことで立とうとするこの親の姿がここには見えてくるのであります。私たちプロテスタント教会にとって10月というのは宗教改革が起こったことを思い返す月なのですけれども、その宗教改革で一番最初にここが鍵でしょ、大事でしょっていうふうに始まっていったのは信仰義人と呼ばれる事柄でありました。人の何か技、あるいは人の信心深さ、そういうものによって神様に評価され、それで自分は救われるのだということが何気味にまかり通っていた中世のヨーロッパで、信仰というのはそういう自分の何かによって立つことなのではなくて、神が恩寵として与えてくださる許しにただ信頼するだけだ、神が全面的に私たちを許してくださるそこにただ頼るだけだ、そのことを取り戻していく、そういうきっかけになった運動がこの宗教改革だったわけであります。その転換が私はまさにこの24節の父親に起こっていると そういうふうに読めるのであります。私の信仰、私が持っている信仰、そんなふうに呼べるものなんかおこがましくてない。でもその私を受け止めてくれる主イエスはおられる。その私をなお許し、立て、生きよと言ってくださる主なる神はおられると。その方に信頼するっていうことは、これそれなしには私は生きていけない。そこに生きるだけ。そういうことがここではまさに見事に形になって告白されているというふうに思うのであります。私、新学生の頃、最初の4年間東村山教会におりました。東村山教会、ここよりもちょっと街道は小さめで、礼拝出席も3分の2ぐらいだったくらいの教会でしたけれども、今の等身大の学長である芳賀先生が牧師をしていらっしゃいまして、結構活気のある良い教会だった記憶があります。まあそこで新学生としてあまり振り返りたくない過去の出来事をいろいろしたりしながら過ごしたりもしたのですけれども、そこにですね、転換をお持ちの信徒の方がお二方いらっしゃいました。で、まあ、お一人はかなり重度の方で、礼拝中に倒れるということも何度か私もそばで見る、聞くという経験をしたことがあります。ある時ですね、その転換のサポートのための団体があるので、その団体に献金をしてほしいっていう依頼を皆さんの前に立ってマイクの上でお話しする、その方がお話しするって機会があったんですけど、その最中にまさに、そこで倒れてしまわれるっていうことが起こったんですね。まあところがその教会は慣れているんですね。さっと駆け寄ってすぐ横にして、そして世話をする方もいますけれども、動揺しないで待つのです。そしてそれが戻って、転換がまた少し収まって戻ってくるのを待つと、また何事もなかったようにその続きを少し続けるということをしてるんです、したんですね。それを見ながら、この、まあ、症状に教会が勝っているっていう実感を私はその時にすごく味わったという経験をいたしました。なんて言いましょうか、今日の箇所にこの種のものは祈りによらねば決して追い出すことはできないと書いてあるのですけれども、そこの、その礼拝堂で起こった事柄がこう動揺することなく進んでいったところには、いかに普段その人のために祈りが捧げられているか、そしてその人もまた祈られていることに安心を持って祈りを委ねているかということがあったのだなということを後々思ったのであります。27節のところにシュエスが手を取って起こされ、そして立ち上がったって書いてありますが、この立ち上がったはただ肉体的に立ち上がったということだけでなく、一緒に人生を前に進んでいく歩みに立ち上がったということだったのではないでしょうか。この例は転換だけであるということではないと思います。私たちいろいろな思い煩いの霊に取りつかれていることしばしばです。そして肉体的なもの、あるいは精神的なもの、なかなかこう取り払えない、拭えないようなものは一人一人各自いろんなものを持っております。そこでしゃがみ込んでしまうところから立ち上がる力は、まさにそういう私たちをなお許し受け止める主がいるというこの現実に私たちが気づくときです。そして その方に委ねていく交わりの中で、互いに祈りで支えられていることが分かるとき、私たちは一人として、一人だけでなく、共に立ち上がって進んでいけるのではないかと思います。お祈りをします。天の父よ、あなたはご自分の身体として教会を私たちにお与えくださいました。あなたと具体的に共に歩み生きていることを実感する場をお与えくださり、それをまた共に祈り合う交わりとしてお与えくださっていることに感謝いたします。この後は聖餐をいただきます。あなたをいただくということを心でだけでなく口でいただきます。主よ、どうぞ私たちの中に入って私たちを生き生きと生かしてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。